Welcome to the podcast series for AJP Heart and Circulatory Physiology. I'm your host, Kara Hansel-Kian. Today, we'll discuss the article by Enomoto et al. Titled, Cardiac-Specific Ablation of STAT3 Gene in Subacute Phase of Myocardial Infarction Exacerbated Cardiac Remodeling. This article published August 1st, 2015. Joining me today are Associate Editor Junichi Sadoshima, Lead Author Yasushi Fujio, and Content Expert Yasuko Bando. Let's get started.
今日の話題は STAT3 という転写因子です。心筋梗塞後の心臓ではサイトカインが産生され、心筋リモデリングや心不全がの形成に関与すると言われています。サイトカインはジャックタイルシンカイネースを活性化し、転写因子である STAT3 を活性化します。STAT3 は梗塞後の心筋において保護的に作用すると考えられていますが、恒常的に活性化すると炎症や心筋のラプチャー、心不全を促進するという報告もあります。でそこで、大阪大学の藤尾先生のグループが、心筋特異的にコンディショナルにSTAT3を拘束後の11日目から24日目まで経由するという、ノックアウトするという大変面白いマウスモデルを作成されまして、STAT3 を経由、ノックアウトすると、心筋拘束後のリモデリングが促進するという結果が得られました。でこのことから、STAT3の活性化は心筋に保護的に働くと結論されました。でそこで今日は、著者の一人であります、藤尾先生をお招きして、この STAT3 の拘束後心筋作用についてディスカッションしたいと思います。でまずはじめに藤尾先生、STAT3 をノックアウトすると、心筋のリモデリングが促進して心不全が促進するということなんですけども、どういうメカニズムをお考えでしょうか。
STAT3 の心筋保護メカニズムとしてはこれまでいくつかのものを報告してきております。例えば心筋のアポトーシスを抑えるとか、あるいは活性酸素の酸素を抑える、それから心筋組織内での血管新生を進めるといったことをこれまで報告してきているわけですが、このモデルにおいては主に活性酸素の酸性を抑えるというところが、慢性期においては活性酸素の酸性を抑えるというところが非常に重要であって、このモデルではそれを抑制する、それが抑制されるということによって、それが阻害されるということによって心不全が悪化しているのではないかと考えています。
STAT3 は転写因子ですけども、その STAT3 が例えばアンタイオキシダントとかを直接そのアップリゲートするというふうにお考えでしょうか。
はい、これまでに私たちのグループでは STAT3 のアンタイオキシダント作用を持つ遺伝子ということで、標的分子ということでマンガン SOD、 それからメタロチオネインといったものが STAT3 のダイレクトのターゲットであるということを報告してきました。で、例えばメタルチオネインに関しましては、例えばノックアウトをすることによって STAT3 の心筋保護作用を抑えるということを報告してきております。
先生のモデル、非常にSTAT3 をノックアウトするだけでそのいろんな作用ですね、例えば心筋梗塞のサイズが大きくなったりとか、それからアンジオジェネシスが抑制されたりとか、いろんな作用が見れるので、例えばアンタイオキシダントだけじゃなくて他の因子の作用も考えられるんじゃないかと思うんですけども、例えばチップアナリシスとかですね、そういったその網羅的な解析は今まで行われましたでしょうか。
STAT3 に関するチップアナリシスとして、ノックアウトでは STAT3 のチップアナリシスができませんので、それは行っていません。でそれでこれまでこのモデルに関してはチップアステは行っておりませんけれども、 DNA アレイを用いて発現遺伝子のプロファイルというのを検討したことはあります。その時に用いたのは心筋特異的な活性型 STAT3 トランスジェニックマウスであります。で、そういった中で一つ確実に上がってきていたものというのは、先ほど申しましたメタルチオネインというものが上がっておりました。で、それから VGF といったようなアンジオジェニックなファクターに関しては比較的若い時期では上がるということが DNA のアナリストではないですけれども、DNA アレではないですけれども、これまで確認しております。
今日は AJP のエディトリアルボードメンバーである名古屋大学の坂東先生もお招きしております。坂東先生、何かございますでしょうか。
佐々木先生、ありがとうございます。非常に興味深いモデル、そして結果だと思っておりますが、やはり気になりますのは酸化ストレスの影響もございますが、このモデルおよびMI モデルにおきまして、組織の低酸素の影響でございます。藤尾先生、お伺いしたいのですが、この低酸素ハイポキシアの影響というのは、このモデルに特にSTAT3 の、発現ないし活性に、どのような影響を与える、あるいは与える可能性がある等のご検討、もしくは、ディスカッションというのはいかがでしょうか。
先ほど申しましたように、冠動脈を結殺した直後から STAT3 が活性化されるということ、それから培養心筋細胞をハイポキシアの状況におきますとスタスが活性化されるということから、直接おそらく、ミトコンドリアの活性酸素を介してスタスを活性化するんじゃないかというふうになことがこれまで言われておりますし、私どももそのいくらかは確認しております。でこのモデルについては特に皮膚1の発現という観点からは解析を行っておりません。
ありがとうございます。皮膚1以外で、はい、例えば生理的に心筋への低酸素状態を誘導する、例えばエクササイズ等において、このSTAT3の、発現もしくは活性が変わるということについての何か考察、あるいは、データの検討等はございますでしょうか。
私どものグループではありませんけれども、他のグループがエクササイズが心筋のSTAT3を活性化するという報告をしております。でそれによって心筋保護が起こるのではないかというようなことを彼らは述べています。
ありがとうございます。
藤尾先生、STAT3 は拘束後の直後ですね、1日目からもう、はい、活性化しているようですけども、はい、そのメカニズムは何でしょうか。
初期、極めて初期の STAT3 の活性化は、先ほど申しましたように活性酸素を介した活性化であると思います。でそれからおそらく数時間かけてきたところ、その頃になってくるといろんなサイトカインが、スタスリを活性化するサイトカインが心筋内で発現増強してきますので、やや遅れたフェーズではサイトカインが関与しているのではないかというふうに考えています。それでさらに同じような拘束後ということであっても、比較的早い時期、数日ということに関しては、例えば IL-11 のようなサイトカインが、恐れるところではまた別のサイトカインが関与しているというふうに考えています。
他のグループがSTAT3 の恒常的な活性化は必ずしもその保護的に働かないというような報告も出していますけれども、治療という意味で STAT3 を心筋梗塞後に活性化した方がいい、内在的なものの上にですね、上乗せして活性化した方がいいというふうにお考えでしょうか。
まずですね、直後に関してなんですが、直後に関しては STAT3 を活性化するということは非常に意義があると思います。直後というのは、例えばポストコンディショニングのような状況ということになります。でそれに関しては、私どももこれまで IL-11 というサイトカインを使って、STAT3 のプレコンディショニング効果、あるいはポストコンディショニング効果というようなものを報告してきておりますし、現在 IL-11 を使ったフェーズ 2A の臨床試験を行っています。で、後期についてなんですが、おそらくそこに関しては、サブアキュートの部分に関しては、どれぐらいの強さで活性化するか、あるいはSTAT3の活性化に伴って他のどんなシグナリングパスウェイが活性化されるかによってSTAT3の効果作用というもの、STAT3 というかSTAT3をアクティベートする因子の作用というのが変わってくるんじゃないかというふうに考えています。
坂東先生、何かありますでしょうか。
ありがとうございます。先ほど私が突然運動の件、エクササイズの件をお伺いしたのは、今藤尾先生、辰巳先生がコメントされたポイントでございます。つまり、例えば心筋梗塞後に STAT3 を、モジュレートする、治療介入として、何かその治療介入としてのお薬以外の、方法として、例えばハイポキシアが関連するのであれば、それを生理的に起こす方法として、の一手法にはならないかということを、推定した質問であったわけでございます。藤尾先生にお伺いしたいんですけれども、先生のご経験で何かこう今後 STAT3 の活性調節に関して期待できる薬剤、あるいは人において、人の心筋において STAT3 の、こうした先生がご覧になられた、確認されたようなエビデンスに近いような報告というのはこれまであったわけでしょうか。お願いいたします。
まず人においてということなんですが、人において今回見たようなスタート3の低下と心不全の状況ということに関しては、約10年ぐらい前にドイツのドレクスラーのグループがエンドステージの DCM においてスタート3の発現が落ちているということを報告しています。それは人のサンプルですので因果関係については明らかではないということになります。それから治療的介入ということに関しては現在これまでですね GCSF とかエリスオポエチンが一部スタート3を介しているんじゃないかというふうにの心筋保護効果が一部スタート3を介しているんじゃないかというふうにこれまで言われてきておりますけれども、少なくとも臨床試験においてはそれほどうまくいってないんじゃないかというふうに言われています。で、私どもが非常に注目しているのは IL-11 というサイトカインでありまして、それは GP130 サイトカインと言われる非常にダイレクトにですねスタート3を活性化しうるサイトカインであります。で、これは米国においては血小板減少症治療法の治療薬、血小板減少症の治療薬としてすでにクリニカルに使われているので、ある程度のセーフティーとフィズビリティというものが確認されていると思いますから、こういったものが今後役に立つかもしれないというふうに考えています。
ありがとうございます。期待しております。以上です。
スタート3は心筋梗塞後の心筋細胞で活性化されて、で内在性のスタート3はおそらく心筋に保護的に働くだろうという重要な結果を報告されました。で、この結果が今後の心筋保護の新しい方法の開発へつながることを切に祈っています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
You've been listening to an AJP Heart and Circ podcast. For more podcasts, visit us online at ajpheart.physiology.org. Thank you.